神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りしているコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直してみます。今日もゲストの方にお越しいただきました。秋田県神社庁教会員の斉藤純一さんです。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
ちょっと久しぶりでしたね。
てっきりも高校野球見に行ったかと思って心配してました。
そうですか。
いやー、お帰りなさいじゃないですか。お久しぶりです。
はい、本当でしたね。
本当に、
まあ、神頼みってありますね。みんな、
そうです、みんな祈るような気持ちで、
もあそこまで行くのにやっぱりね、神様がついてる、ね、
そうですよね、
うん、もうなんか手を何回かだから、もう
本当本当
そうなんですね。
そう思います、
ね。
はい、たまにはね、神社に行って柏でも打ちましょうね。
はいはい、
そうですね。2回目ですね。
そうです、そうです。さあ、今日はですね、八幡信仰について教えていただきます。
はい、ですね。もうこの八幡さんって言いますとですね、はい、皆さん八幡神社大変おなじみだろうと思うんですね。よく聞く、
う
ん、まず神社の名前でしょ。
うん、そうですね。鶴岡八幡宮とか、
うんうん、まあ、あの秋田八幡、八幡秋田神社ですね。選手公園なんかでね、この山王地区にもね、矢橋、比叡八幡神社、
ね、
八幡神社、まあ両方今の二つのお社はですね、うん、その秋田神社と八幡神社と合わせて言うからそういうなんですね。本当は単独に八幡神社というのが秋田県内非常に多いんですよね。
その八幡神社ってどんな神様が祀ってるんですか。
はい、まずはこの神様、あの王神天皇さんをお祭りするんですよね。
王神
天皇、
はい、本田和家の御事というんですが、ね、
王様の王に、あの神徳の神、
違います。
あの、まあ、王神様、
王神、はい、王鶴の王なんですね。
あ、
はい、
うん、知り合いじゃないです
か。はい、そういうわけなんですがね、これ実はね、秋田県内 の、 あの今あの法人とされている宗教法人の神社で一番多いんですね。
え、そうなんですか。
はい、
確かにあの秋田に限らず地名にも残るぐらいだから、
なんかね、こう稲荷神社さんの方がですね、お稲荷さんが多いような感じもしますがね、実はね、八幡神社の方が多いんです。
うん、
まあ、これはあの法人のですね、としての神社なんですがね、まあ、それだけ、まあ、普遍的と言いましょうかですね、この神社がですね、数多くこの秋田にも祀られているというふうなことなんですよね。うん、で、この神様さあね、あの王神天皇さんというと、どうも昔はですね、この佐竹さんの先祖などを祀るというふうに考えられたりしてですね、
佐竹さん、
そうです。ですからね、秋田のあのこの千秋公園の元のね、秋田城、秋田のこのね、久保田城ですね、久保田城のところには氏神として、あの八幡神社が祀られていたんです。
秋田八幡、
はい、つまり武士、ですね、武の神様だと、ね、武士たちの神様だろうというふうなことを言われてるんですがね、まあ実際はそういうことばかりじゃなくてね、そういうふうな武力の力があるというふうなことで、あの悪霊を払ったりしてくれる、つまり稲にですね、悪いものがこの虫など病気などついた時に払ってくれるなどというふうな力も持つとしてですね、あの農耕の神様としても今日では崇められてるんですよね。
の神様でもあるし、農耕の神様でもあると、
はい、うん、そうなんですね。まあ、この八幡神社のですね、あの祭日と言いましょうか、はい、お祭りの日がですね、実に9月の15日行われるところが非常に多いんです。
なんでなんですか。
うん、このね、もともとはね、8月15日なんですね。これあのお盆が7月の15日を前後として行われていたの、はい、ね、それについて、まあ、あの8月15日ですからですね、現在は月遅れで、
うん、
その一月その遅らしてですね、この行ってきたわけなんですが、これはですね、あの岩清水八幡宮がですね、この日に、あの直祭といってですね、大変そのですね、重要なお祭りがなされてたんですね。で、15日を縁日としたわけなんです。
岩清水八幡宮っていうのはどこにあるんですか。
は
い、
これは京都ですね。
うん、
はい、このお社がその一番のですね、あの中心となっているというふうにこう言われているわけなんですね。まあ、八幡神の大元はあの宇佐八幡といって、九州ですね、大分県でしょうかですね、そこのこのお社から始まっているというふうにこう言われているんですがね、 各地に、その宇佐八幡宮からですね、うん、八幡神がこのですね、分け御霊をいただいて祀られるというふうなことなんですよね。
9月15日というと、元の敬老の日ですよね。
そうなんですよね。なぜこの敬老の日がですね、まあこれは月遅れとしてもですね、この日が祭日とこう、つまりお祭りの日と重なってるのかというね、そもそもね、この敬老の日というのは一体どういうものだったか、
今ではこうね、お年寄りを敬う日というふうになってますが、元は多分言われが違うんですか、
いや、その通りなんです。これね、実際にその敬老の日としてのはずっと後からなんですね。昭和41年の6月に祝日法の改正で国民の祝日となったわけなんですね、うんはい、実際は昭和25年の兵庫県がですね9月の15日を年寄りの日としてね、これ県単位で独自で行ったんですよね。それが大体始まり、そして国民のですねこの祝日というふうなことで、今日、まあね、9月15日、ついこの間まではですね、今は移動しました。
今はハッピーマンデーでね、
ハッピーマンデーということでね、
月曜日になりました。今年は17日ですね。
まあ、こうしたそのです、ね、本当は祝日であるはずなのにね、今は休日となってしまって、ハッピーマンデーというふうな日にちに変えられてしまったわけなんですがね、まあ、どうでしょうかね、国民の祝祭日というふうに言った、この日をですね、単に休みだと考えているのはですね、ちょっと考えがですね、異なってくるんじゃないかと思うんですね。
期限をやっぱり考えるときに、やっぱり変えちゃいけないものもあるし、まあ、変えても差し支えない山とか神、山の日だっけ、海の日か、あたりはいいのかもしれないですね。
そうですね。まあ、それでもちゃんと祝祭日、祝日にはいわれがついてありますからね、やっぱりそういうふうな一つのこのいわれをちゃんと伝えていくことっていうのは大事なんじゃないかと思うわけなんですよね、ところでですね、このですね、この八幡神とすればですね、八幡さんの、お使いをですね、神様のお使いは鳩というんですよね。
鳩、はい、飛ぶ鳩です
か、ね、はい、飛ぶ鳩ですよ。ハッとしました。
ハッとずっとハッとしてくれました
。分かるかな、若い人。
そうですね。これはですね、ハトというのはですね、もともとその先ほど言いました、宇佐八幡宮からですね、九州から京都にですね、岩清水八幡宮にそのですね、ご神体をこう分けして、ご分霊をこう祀るときにですね、その時にですね、船で来たらしいんですが、その帆柱のところにですね、黄色い鳩が止まったという古事から。
黄色い鳩、
それで、まあ、はい、グレーっぽいですね。
まあね、そういうふうな、言われがあるんですよね。金色のその鳩ですね。ね、そういうそのものだったから、それが非常にめでたい印なんだろうと。あるいは神様の御先を使える。つまり先をですね、こう案内してくれるもんだろうというふうに言われて、それで八幡神と鳩がこの結びつけられてるんですね。
なんか平和の使者ってよくね、
ですね、その鳩はですから平和の使者で、それから今日、敬老の日を迎えると、行政からとかですか、お祝いをいただいて、鳩杖をもらうことがあるでしょう。あれ、確か80歳以上ではなかったか、ちょっとですね、そこら辺は、すいません、
そのね。
失念しておりますが、
鳩は神の使い、
とにかくね、神の使いでありながらですね、そしてそのね、敬老の日というとその鳩杖が思い出すくらいですね、今日も非常に長老の方には鳩杖を送るというふうなその風習があるんですね。
鳩杖っていうのはどういうものなんですか。
このね、鳩杖っていうのは杖の上に鳩の、ね、作り物をつけてものなんですけどもね、
木彫りの、
これはですね、この鳩がなぜそういうふうにこの敬老の象徴みたいなものにつけられるかといいますとですね、鳩というのはですね、物をついばむときにですね、むせないというふうなことなんだね。それにあやかってですね、このいわゆる、なんて言いましょうか、長生きできるというね。
なるほど。この鳩ってむせないんだ。初めて知った。
ぐるぐるぐるぐるって言うんですけど、あれむせない、
ね、よくね、ほら、鳥見てますとね、ただ鶏でも少し余計な食べるとですね、やっぱり首振ったりしてですね、 そういうふうなそのものなんていうんですか、鳩だけはですね、どうものをついばむとき、いくら大きなものでも大丈夫なんだそうで、
なんか喉をこう膨らませるイメージはありますね、なんかね、
まあそんなことだろうと思いますが、ところがこれね、奈良時代にもですね、鳩杖っていうのがあってですね、霊樹杖というふうに言われた、霊樹杖というふうに言われたね、魂のですね、もう非常に寿、になる、つまり長寿になる魂の持った杖なんていうふうに言われてですね、この頃もですね、80歳以上の元老に宮中からですね、おぼし飯でその鳩杖を賜ったというの記録があるんですよね。
80歳ってすごいことですよね、はい、すごいですよね、昔のね、
これですね、秋田県ではね、秋田県といいましょうか、その江戸時代の秋田藩なんかではですね、はい、佐竹義政の時代ですね、この時代寛政2年って言いますから1790年、18世紀末ですがね、この領内に90歳以上の高齢者にですね、それをそのに恩賞を与えてるんです。90歳以上のそのね、これ江戸時代の まあ、後期になりますがね、どうですか、これどれくらいいたと思います、
そんな滅多にいるもんじゃないような気がしますよね、
一人か二人なんていうふうな思うでしょ、
そう
何百人ぐらい、
何百人いなかったんです、55人、秋田藩内ですから、つまり数野とか南部とか、それから百合郡は違うですね、入ってないのでですね、これもですね、正確に調べてこうして表彰したのではないのでですね、その後になりますともっと増えてるんです、
実はいるって
言いますと、もっといるんです、100歳以上もいたんですよ、今の秋田市のこの大町ですがね、100歳以上の102歳で亡くなったおばあさんがいたんですよ、それなんかもですね、恩賞を与えてるんですね、
なんかこう変に医学まだ発達してないから寝たきり長くっていうよりは元気で、きっと90歳まで、
いやそうなんだ、統計が今みたいに正確に取ってなかったんじゃない、
もしかしたら89歳かもしれない
とか、いたんだよきっと、
そうなんですよ、150
歳ぐらいかもしれない、
そうですか、
こうしたそのものがですね、寛政5年になりますと、少しその後だと80歳以上にですね、鳩杖を上げてるんですよ、でこのね、こうしたその日は実はね、この鳩とこんな風にそのつながりがある、だからですね、八幡神というのはですね、長寿だとかというふうなことを祝ったりするというね、そういうそのあれでもですね、信仰が非常に深いんですよね。この日がですね、このじゃあなんでこのことを言うのかと言いますとですね、養老という言葉がありますね、老いを養う、養老ね、それからこれは年号にも出ておりますね、養老年間ね、これは養老の滝から来てるんですよ。
居酒屋じゃないです。
その居酒屋すぐ思い出すんですね。養老の滝は、実はご承知のとおり、岐阜県の全然養老郡養老町にあるんですね。あの滝の水が実はですね、養老年間の頃ですね、元照天皇さんが行幸された時に、そこに行った時にですね、たまその水はですね、先に変わったというふうな故事がある
んで。先にこう。
だからね、それがその長寿のもと、ね、酒はですね、薬というふうな、ね、
長寿のも
と、
ね、
こんなふうな、そのですね、この言われがあって、9月15日だったんです、その日が。
へ
こうした日がですね、養老の、いわゆる養老というのと、それからですね、八幡神仰というものと非常に深く結びついたと考えられるんですね。しかもそこに介在するのは鳩なんですね。やっぱりそう言いますとハッとするかもしれない
わ、ね、かりました。では9月15日は八幡様と、お年寄りの方とハトを大事にする、
そうですね、ぜひご長寿長寿を願ってですね、はい、八幡さんにもこう皆さんお参りしたいかがかというふうに思いますね。
わかりました、斉藤淳さん、お話ありがとうございました、
どうも
お疲れ様でした。次回は来月11日にヌイボ祭についてお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。質問はおはがき、ファックス、E メールで受け付けます。おはがきの方は 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで。ファックスの方 018-824-8564。メールはごくアットマーク akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。